選書ロールいたします。今日の聖書箇所はヨハネの福音書10章14節から30節まで。囲いの中と外。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声を聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が再び命を得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。これらの言葉のためにユダヤ人たちの中に再び分裂が生じた。彼らのうちの多くの人が言った。彼は悪霊に疲れておかしくなっている。どうしてあなた方は彼の言うことを聞くのか。他の者たちは言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。見えない人の目を開けることを悪霊ができるというのか。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの回廊を歩いておられた。ユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。あなたがキリストならはっきりと言ってください。イエスは彼らに答えられた。私は話したのにあなた方は信じません。私が父の名によって行う技が私について証ししているのに、あなた方は信じません。あなた方が私の羊の群れに属してないからです。私の羊たちは私の声を聞き分けます。私もその羊たちを知っており、彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。
はい、ありがとうございました。それでは聖歌の206番飼い主我が主を先ほど練習で歌いました。その曲を歌ってメッセージにいきたいと思います。じゃあ206番お願いします。飼い主我が主よ、迷われなお。若草の野辺に導きたまえ。我らを守りて養いたまえ。我らは主のもの、主にあがる。 受け入れたまえ。我らは主のもの、ただ主に頼る。許しの道かい、救いの恵み、清む力は皆主にぞある。我らをあがない、命を保う。我らは主のもの、主に浴びていく。見尽くしみよ、我らに満たし、より身胸をなさしめたまえ。我らを憐れむ御恵み深し。我らは主のもの、主を飲み愛す。それでは囲みの内と外と出しまして、メッセージを久米川先生にお願いします。
あ、おはようございます。
おはようございます、
足元の悪い中、本当にお役を後にくださって心から感謝したいと思います。私、大雨になるかなと思ったら、本当にパラパラという程度で、よかったなと思いました。そして本当に今日も皆さんと共に、神様が臨在される中で、礼拝を捧げることができることを心から感謝をしております。で、今本当にもうこの間インドでは大変な飛行機事故があって、241人ですか、亡くなられたということで、一人だけ生き残ったという方がおられたようですけれども、飛行機に乗るもんじゃないなとつくづくこう思いましたね。私も7度ほど海外旅行してるんですけども、よく守られたなと思ってですね、感謝したことでございました。まずご挨拶をして始めたいと思います。主の皆を賛美します。
ハレルヤ。
ちょっとお祈りします。恵み深い天のお父様、あなたご自身がこのようにして私たちを招いてくださって、本当に、このところで出会いを捧げる恵みを感謝をいたします。私たちは誠に罪深いものでありまして、過去の1週間においても多くの罪を犯してまいりました。どうぞそれをあなたの恩恵によって許し清めてください。そして、私の祈りに応じて本当に招いてくださって、さらにいよいよあなたの身元に引き寄せてくださり、あなたの御言葉を聞き、私たちがこの1週間もこの御言葉を糧として生きていくことができるように、顧みて助けてくださることをお願いをいたします。豊かにどうぞ顧みて助けを与えてください。全世界を見ますと本当に混沌としており、カオスが満ち溢れているような状況です。イスラエルとガザ、イスラエルとまたイランとの戦争で、また神はウクライナとロシアの戦いがあります。そして、ミャンマーにおける両親側の人たちに対する虐待があります。どうぞそれらさまざまな困難を抱えている状況の中にありますけれども、私が一切ごとを主が解決してくださると信じて、この ところであなたを見上げていくことができるように神に助けてください。どうぞあなたが小さきものを隠して、お持ちください。そしてまたどうぞ全世界においてあなたご自身が称えられていくことができるように導いて助けてくださることをお願いいたします。信じお祈りをしつつ主の御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
今日はこのヨハネの10章の14節から30節のところでありますけれども、囲いの内と外という題で、お話をしたいというふうに、思っております。で、今日のお話は、イエス様がこの秋の狩り用祭の後にシロアムの池でモリオンを癒しましたね。でその癒した物語に続いてユダヤ人たちに語られたお話です。おそらくこう十字架にかかる半年前のことであろうと思います。で今日のテキスト大変ちょっと長いんですけれども、大まかな内容というのは、イエス様が良い羊飼いであること、14節ですね、見ていただきたいと思いますが、14節に私は良い牧者ですというふうに書いてあって、イエス様は良い牧者であることが語られます。そして次にイエス様は羊のために命を捨てることが15節に書かれます。この、また私は羊たちのために自分の命を捨てますと語られます。そして3つ目に、この私は囲いにない羊も導かなければなりませんと16節にはこの語られるわけですね。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者となるのですとあります。そして18節のところでは、イエス様は誰かの企みによってこの命を奪われるのではないということが言われます。誰も私から命を取りません。で、私が自分から命を捨てるのです。私にはこのそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのですと書いてありまして、この誰かの策略によってこのイエス様は命を脅すんではなく、十字架にかけられるんではなくて、ご自分の意思で十字架にかかって命を捨てるのだということが言われます。そして次に18節のところには、誰もその後半のところですが、私にはそれを捨てる権威があり、それを再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのですとあります。ですからイエス様はここで十字架にかかるだけではなく、つまり復活する権威も自分は父の神様から与えられているのだということが語られるわけです。でずっとこう後半までずっとあるわけですけど、ここでは一つずつ解き明かすということは、今日の時間の制約上12時で終わらなきゃいけないということですので、とてもできませんので割愛したいというふうに思っております。でこの十字架復活、イエス様が神であるということも大切なことですけれども、良い羊飼いであるイエス様には囲いの中の羊と囲いに入らない羊がいる。それらをも導かなければならない。そしてそれらの羊が一つの群れ、一つの牧者になる、一人の牧者となるという宣言に、私は非常に重要なポイントがこのところにあるなというふうに感じましたので、そこを中心に、ちょっと、解き明かしていきたいというふうに思っています。16節をもう一度見てご覧いただきたいと思いますが、16節には、16節ですね、私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。でそれらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一つの牧者となるのですというところですね。ここを中心にこう今日はお話をしたいと思っています。でこの囲いというのは一体どういう囲いでしょうか。でこのそこにはどういう意味が込められているのでしょうか。で考えれば考えるほど広い 意味と深いこう味わいがある言葉だなというふうにこう思わされるのです。でこの言葉はユダヤ人のこのパリサイ派の人々に向かって語られたものですね。6節を言いますと、これは明らかにユダヤ人と書いてありますが、共同訳ではそこの彼らというのはパリサイの人々というふうに訳してますので、パリサイの人たちに向かって語られたものです。でそれを考えますと、この囲いの内の外、内と外というのは第一義的にはこの、ユダヤ人と異邦人という囲いのことですね。文章が出ます、のみさん出ますか。今日はね、囲いがいくつあるかということをお話をちょっとしたいと思うんですけど、はい。で、さまざまな囲いのことを今日はお話をしたいと思うんですが、いくつかの囲いがあるんですね。で、それはまずユダヤ人と異邦人という囲いがあります。そしてユダヤ人のクリスチャンと異邦人のクリスチャンという囲いがあります。そしてカトリックとの囲いとプロテスタントの囲いがあります。そして教会内と教会外の囲いというものがあるんです。この4つのポイントについて今日はお話をしたいというふうに思うんです。皆さんよろしいでしょうか。で、このこういう囲いがあるんだということをイエス様が言って、その中で私はこの囲いのいない外の人たちをも導かなければならないと言われたということの意味を皆さん今日は考えてみたいというふうに思っているんですね。で、このまず大事なことは、第一の囲いっていうのはユダヤ人と異邦人のというそういう囲いです。で、ユダヤ人っていうのが囲いがあって、その外側に異邦人がいる、そういう囲いです。で、マタイの福音書のところをちょっと開いていただきたいと思いますけど、プロジェクターで挙げられますか。マタイの15章の21節から28節のところを開いてみたいというふうに思います。で、マタイの15章ですね、マタイの15章の21節から、マタイの15章ですね、はい。で、ここから読みましょうか。イエスはそこを去ってツロとシドンの地方に退かれた。すると見よ、その地方のカナン人の女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいますと言って叫び続けた。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。弟子たちは身元に来てイエスに願った、あの女を去らせてください、後について来て叫んでいます。で、イエスは答えられた、私はイスラエルの家の失われた羊以外のところには使わされていません。しかし彼女は来てイエスの前にひれ伏していった、主よ、私をお助けください。するとイエスは答えられた、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし彼女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えられた、女の方、あなたの信仰は立派です、あなたの願う通りになるように。彼女の娘はすぐに癒されたと、このように出てきます。で、ここには異邦人と、いわゆるこのユダヤ人と、いわゆる異邦人であるカナン人ですね、その物語がそこのところには出てきているわけです。イエス様はこの ツロとシドンの地方に行かれました。ツロとシドンっていうんですよ、ここ私忘れちゃったかな、どこかなと思いましたけど、皆さんツロとシドン分かりますか。ツロとシドン、どこだったかな、ツロツロつらつらつらって、あれ出てこないかな、なければ、あのないかもしれない、ちょっと忘れちゃった、はい、まあちょっといいでしょう、はい、あのこれはツロとシドンというのは、このいわゆるガリレアの、まあ、あのちょっと北ですね、いわゆるガリレアの異邦人の側で、異邦人の、まあ、シリアの地方に属します。で、そのところのいわゆるカナン人ですね、の女性がいたわけです。で、そしてこの
異邦人であるこのカナ人の、まあ、娘が悪霊につか取りつかれてひどく苦しんでいるというふうにお母さんが訴えたわけですね。するとお母さんは、まあ、イエス様のそば噂を聞いて何とかイエス様に助けてもらわないかと思って必死に叫び続けました。で弟子たちはもううるさくてたまらずですね、イエス様の身元に来てイエス様に言いました。あの女をもうさらせてください、もう後についてきてです、叫んでいますと言ったわけですね。15章の23節です。するとイエス様はこの私はイスラエルの家の失われた羊たち以外のところに使わされていません、しかしと、まあ、彼女は来てイエス様の前にひれ伏せ言いました。主よ私を憐れんでください、こう私をこの私を助けてください、お助けくださいって言ったところがミソですね。なぜ私の娘が病気なんでしょう。で私の娘を助けてくださいって言われて、なぜ私を助けてくださいと言ったんでしょうか。不思議だなと思いました。それはこの娘がいやもう悪に取り扱われてもう大変な状態になってるってことは、私にとってはそれ以上に大変な状態なんだっていうことを表しているということをうに察することができますね。ですからこの娘の苦しみというのはそれ以上に母親の苦しみであったということです。でイエス様はその時に子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと26節に答えました。でそしてイエスこうでも彼女はそこで食い下がったんですね。で主よその通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。でイエス様にとって子供たちっていうのはイスラエル民族です。囲いの中にいるイスラエル民族です。で自分たちが自分がそこに使わされたというイスラエル民族であるわけですね。でまずイエス様という方は第一にイスラエル民族を救うために来られたお方です。で異邦人はその当時犬、ね、ドッグというふうに呼ばれて軽蔑されていましたが、イエス様はカナン人をこう子犬というふうに呼んだんですね。あの犬というのはこの野良犬のことなんです。野犬のことなんですね。野良犬のことなんで、もう蹴飛ばされてももう殴りと、まああのなんていうんでしょうか、あの尻を追い立てられてもですね、もう仕方のないようなそういう動物でありました。でところがカナンの女はイエス様がカナン人を犬、野良犬というふうに呼ばないで子犬と呼んだことに希望を見出したわけですね。でこの子犬っていうのは部屋の中で飼う犬を指すわけです。で室内犬なんです。ですからそれで彼女は子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと非常にトンチとユーモアと謙遜にあふれる答えをしたわけです。確かにユダヤ人の人たちから見れば私たちは犬かもしれない、でもちょっと子犬って子犬かもしれない、ね、で、 でも子犬イエス様が子犬って呼んだって、あ子犬なんだ、まあ蹴飛ばす多い野良犬だったらバーンって蹴飛ばすだろうけど、室内犬だったら蹴飛ばされることはまずないわけですよね。でそういうふうに、こう呼んだ、あこれは望みあるかもしれないなと感じたわけです。ですから彼女はね、現代で言えば、まあ皆さん一休さん知ってるんですよ。非常にとんちとユーモアに聞いた一休さんね、この女の人がね、もう現このその当時の一休さんですよ、ね、本当にとんちと聞いた答えをしたわけです。でそしてその答えをイエス様は大変喜ばれて、女の方あなたの信仰は立派です、あなたの願う通りになるようにと言われて、この娘さんのこの病をすぐに癒されました。イエス様ご自身がこう自分の使命をイスラエルだけに限定されているにもかかわらず、その同時にその囲いを超える力が働いているんです。でイエスキリストの愛は限定することができません。限定しようと思ってもそれを突き破っていくんです。でもう一つ二つ目、それはユダヤ人とクリスチャンという囲いです。でユダヤ人クリスチャンと異邦人のクリスチャンという囲いがあるんです。先ほど言いましたね。でユダヤ人クリスチャン対と異邦人クリスチャンという囲いです。で
ヨハネがこの福音書を来たのはヨハネですよ。ヨハネがこの福音書を書いた頃にはすでにキリスト教会がまあ生まれていました。しかしキリストの教会の中にもこのユダヤ人教会と異邦人教会があり、また同じ教会の中にもこうユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンがいることがありました。で、最初のクリスチャンはユダヤ人クリスチャン、まあ、ユダヤ人たちでした。彼らは割礼を受け、こう先民意識を持っていました。そこにだんだんと異邦人クリスチャンが加わってきます。で、この使徒の働き、いわゆる使徒言行録ですね、にはそのあたりの事情も詳しく書かれています。で、異邦人のクリスチャンたちはこの先民意識を持っていません。そしてまた割礼も受けていませんでした。で、それが大問題となって、ユダヤ人のクリスチャンの大部分は異邦人クリスチャンにも割礼を受けさせるべきだ、そうでなければ救われないというふうに言う人たちが多くなってきたわけです。で、そういう中でエルサレム会議というのが開かれまして、割礼の是非について論戦が戦われました。で、その中心人物になった人にはこのこのペテロとパウロ、それからイエス様の弟であるヤコブ、殺されたヤコブじゃないですよ、イエス様の弟のヤコブです。で、この、でありまして、で、神様はこのユダヤ人も異邦人も顧みない方である、この彼らは神様という方はユダヤ人も異邦人も顧みない方で、聖書を、まあ、聖霊をですね与えられたのだから、異邦人には割礼を強制すべきではないという結論を出したわけです。で、これがキリスト教がユダヤ教をという殻を破って世界宗教となっていくこの起点となっていきました。で、ユダヤ人クリスチャンたちは自分たちこそ囲いの中にいる羊だと思っていたことでしょう。けれども囲いの外に異邦人クリスチャンがいたのです。で、3つ目のことを言いましょう。で、3つ目はこの囲いというのは聖書の時代を超えて現代につながるものです。それはこのカトリックとプロテスタントのという囲いですね。で、かつてローマカトリック教会はこの教会、いわゆるまあカトリック教会のことですけれども、教会の外に救いなしというふうに言って、自分たちこそ誠の唯一のキリスト教会だと主張していました。しかし1960年代、いわゆる1962年から1965年までの4回行われたわけですけれども、第2バチカン公会議というのが開かれました。で、それ以降カトリック教会も随分変わりまして、他の教会も正しいイエス・キリストの教会であるということを認めるようになりました。で、これをエキュメニカル運動、教会一致運動と言います。で、このエキュメニカル運動は急速に進展していきました。で、その背景にはこのイエス・キリストの私にはこの囲いに入っていない他の羊がいるというこの16節の言葉ですね、その教えがあって、閉鎖性、カトリックのそういう閉鎖性を突破させる役割を果たしたのだというふうに思います。で、それでカトリックの方々はプロテスタントやギリシャ正教、ロシア正教などを同じ兄弟姉妹として認め合い尊敬し合うようになってきたのです。で、私たちはどこの流れにあるでしょうか。私たちはこの、マルチン・ルターの宗教改革以来、西方教会のカトリック教会から分かれてきたグループであるわけですね。私は東方教会の流れではなく西方教会の流れの中にあるんです。そしてマルチン・ルターの宗教改革1517年を通して、このプロテスタントという群れがこう出来上がっていったわけですね。で、この プロテスタントは聖書のみを最高権威とみなすために聖書解釈が異なると分派や分裂が絶えません。言うなれば分裂病にかかっているとも言えるほどです。でとそういうこう分裂病にかかっている教会にこの対話と一致をカトリック教会はこう呼びかけていったわけです。でそれは大きく評価すべきところだと思いますね。でしかし私たちは、まあ、エキュメニカン運動を賛成するにしても、まあ、多少非難するにしても、まあ、いろんな意見がありますけれどもそれを賛成する人もいるでしょう。でもそういうカトリックの良いところと悪いところというのをしっかり認識することは必要だと思います。で皆さんカトリックっていうのはあ素晴らしいという方もいらっしゃるでしょう。いやカトリックはかなり違うよと、まあ、という方もいらっしゃるだろうと思いますけれども、カトリックはまずマリア崇拝をします。マリアの像を作りこのマリアに祈るんです。イエス様には祈らないんです。イエス様と祈るということはないんですね。マリアよマリア様と言って祈るんです。でイエス様には祈りません。で私たちはマリア崇拝やイエス様に祈らずにマリアにだけ祈るこの習慣というのは認められません。そしてまたマリアが諸女でイエス様を産んだことはもちろん認めますけれども、マリアと共にこのマリアがもともとこの原罪のない女性であったと認めることはできません。いわゆるマリアに対してマリアをまあ、そのことを無限在の御宿りというふうに言いますね。イエス様はもともとからマリアはもともとからこの罪のない無限在のそういう女性であったのだというそういう考え方に対して私はそれは違うと聖書では女の言葉を教えていないという思います。でマリアは非常に清い敬虔な信仰者でありましたが私たちと同じ原罪を持つ人であるという立場に立ちます。で私たちプロテスタントも良いところと悪いところをしっかり認識するということも必要ですね。で私たちプロテスタントの良いところは聖書にどこまでも忠実に従おうとするところでありましょう。でこのプロテスタントの悪いところは聖書解釈をめぐって分裂しやすいというところですね。あまりにもグループが多すぎます。もう200近くもうグループの次から次へとこうあるわけですね。でそしてローマ法王がいませんのでこの世界への影響力という点では、まあ、差が出るかもしれません。で第4の囲いそれは何かというとこのカトリックとプロテスタントを含めて教会としにしますとその教会の内と外という囲いもあるでしょう。教会の内と外教会があるとすると教会の内側とその外側という囲いです。でイエス様はこういうふうに言われました。ヨハネの10章の9節で私は門です。門である。私を通って入る人は救われますと言っているわけですね。大変重要な御言葉です。でこのヨハネの10章の9節を見ますと私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。私を通って入るなら救われますこう言ってるわけです。でそしてまたこの14章の6節を見ていただきたいと思いますが14章の6節ですね。14章の6節、イエスは言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできませんと言っています。でこの私が道であり真理であり命なのですというのは I am the way and the truth and the lifeこう言ってるわけですね。 I am the way I am the truth I am the life とここにみんなこう定価詞である the というの言葉がついてるわけです。その定価詞の the というのには唯一のという意味があるわけですね。私こそ唯一の道であり唯一の真理であり唯一の命なのだという意味があります。でこれは非常に閉鎖的な言葉のように聞こえますで考えてみると確かに閉鎖的です。 しかしこの言葉はイエス・キリストを救い主と告白しない人だけが救われる、告白しない人は救われない、確かにそうなんです。それ以上のことを表しています。それはこの誰かが救われるというところでは、そこには本人が知らずとも必ずイエス・キリストが働いて救いの中へと門を開いて、さあ入りなさいと招いておられるという恵みの事実があるということを言い表した言葉だというふうに、多くの学者たちが言っています。いわゆるウェスレーの言う先行的な恩寵ですね。その人が気づかないのにもうイエス様の救いの中へとなんか引き寄せられていく、ね、そういう招きの言葉がある。それがこの私は道であり真であり命なのだ、私を通してならなければ誰も父の身元に行くことはできないというその御言葉の中に含まれているんだということです。で、神様は教会を超えたお方です。で、神様のお働きは自由です。まあ、風のピューと吹く風のようにどこにでも吹くことができます。ニコデモがそれを教えています。で、風は斧が好むところに吹くとイエス様は言われました。で、そういうこのその自由なその不思議な神様の働きを教会が自らの管理下に置いて、もうこのいわゆる神様の働きというのは教会の中でもう教会でどうにもなるんだというような思いでもって管理下に置いて、あたかも自分たちの専売特許のように独占することはこれは許されません。で、特に今日こう民族間の対立あるいは宗教間の対立がもう世界中に渦巻いていますね。もうイスラムともうユダヤ教とかね、もうキリスト教とはどこどこの教、もういろんなところで渦巻いて、そういうところでいろんな民族あるいは民族と民族とが争い合っているということが今世界中の至るところで起こっています。で、そういった中で異なったものがいかに共に生きていくか、共にといういかに地球の将来を担っていくかということを考えることがもう喫緊のもう課題なわけです。で、そしてこの16節の私にはこの囲いに属さない他の羊たちがいますというイエス・キリストの言葉を私たちクリスチャンはもう一度この吟味して反省する言葉として受け止めなければならないなというふうに思わされます。で、ここに不思議な言葉が書かれています。それは16節のところのところですけども、それらも私は導かねばなりません。それはいいでしょうね。イエス様はそういう外の囲いの中の外の人も導かなければならない、未信者の人たちも導かなければならない。で、その羊たちは私の声に聞き従いますって言うんです。これはどういう意味でしょう。で、それらというのはもちろんイエス・キリストの囲いに入らない羊たちのことです。つまりノンクリシャンのことです。で、このノンクリシャンの人々もイエス・キリストの言葉を聞いて確かに彼は正しいことを言っていると分かるということではないでしょうか。で、私はそういうところにこの世界の将来を共に担っていく道を見出すことができるのではないかというふうに思います。で、一つの例としてインドのマハトマ・ガンジーのことを思い起こします。で、ガンジーの画像をちょっと出していただけますでしょうか。はい、皆さんマハトマがガンジーのことをご存知、ちょっと小さいですね。ガンジーと書いてね、はい、ガンジーインド独立の知事と書いておきますけれども、彼は、イギリスに留学して、弁護士の資格を取って南アフリカで活動して、それからインドに戻って独立運動のために立ち上がったそういう人物ですね。で、この当時のインドはイギリスの植民地で独立しておりませんで、多くの屈辱を味わいました。で、彼はイエス・キリストの三条の説教から多くのことを学んで、非暴力、不服従運動を実践してきました。私は一個のイギリス人たちには絶対暴力は振るわない、でも絶対にこの人たちには従わないと というこのそういう運動を実践していったわけですね。で彼は自分にとっての最大の教えは聖書の教えだ、特にイエスの教えだというふうに言ったと言われます。でそしてついにインド独立を勝ち取っていったわけです。そして実際に1947年ですね、私たちの日本でいうと戦後の終戦後の2年後ですねのに独立を勝ち取っていくわけです。ですから彼はインド独立の父と呼ばれます。で彼は本当にこのイエス様の説教、三条の説教、右の方をぶたれて左を向けますって不のものよ私から離れていけ、こうそういう不、どんなにクリスチャンであろうとも不を行っているようなそういうものはイエスキリストのものではないとして彼は跳ねのけたわけですね。そういうところに彼は本当にそのそれを力の原動力として戦っていったと言われています。で彼は 何教徒でしょう。彼はクリスチャンになりましたか。ヒンズー、このガンジはなりませんね。彼はヒンズー教徒でありました。ヒンズー教徒であったということからすれば彼は囲いの外の羊であったと、まあ、言えるかもしれません。そしてこのヒンズー教徒のガンジーからクリスチャンのこのマルチン・ルーサー・キング牧師がこう非暴力非服従不服従運動を学んでいくわけですね。このマルチン・ルーサー・キング牧師のちょっと図を出していただけますでしょうか。画像、はい、ガンジーのとちょっと、はい、皆さん有名なこのマルチン・ルーサー・キング牧師、まあ、正確にはマルチン・ルーサー・キング・ジュニアというようですけど、まあ、通称マルチン・ルーサー・キングというふうに呼んでますのでその名前でいきたいと思いますね。でこのマルチン・ルーサー・キング牧師はこの、アメリカで黒人のいわゆる公民権が剥奪されていた1960年代にあって公民権を獲得する一大運動を成し遂げていったわけです。で それはもうガンジーから学んでいったんですね。でガンジーは聖書から学んでいったイエス様の三条の説教を中心として学んでいったんです。でそこに連鎖があるということです。つながりがあるということですね。そして彼は1964年にまあ、公民権、彼の働きによって1964年に公民権法がアメリカで成立いたします。これは本当に不思議な連鎖であるというふうに思います。で世界にはこのイスラム教を信じる人たちが多くいます。で皆さんキリスト教っていうのは今現在では世界最大の宗教ですね。でこのキリスト教は23億です。イスラム教は18億です。で、しかしやがて40年後にはイスラム教徒はキリスト教徒の人口を超えるというふうに予測されています。で、それはその教えがこのキリスト教の教えよりもあるいはイエスキリストの教えよりも優れているからではありません。で彼らはイスラム教徒たちはですね子供たちをたくさん産むことをもう推奨してるんですね。子供たちを産めってどんどん産むように推奨してるんです。ですからそのいわゆるイスラム教圏の人たちはどんどん子供が多くなって人口が増えていくんですね。ですから当然、子供たちが親が信仰を持っていればイスラム教を持っていれば子供たちも当然自然にそういうふうになっていきます。そして彼ら独特の強固な、まあ、連帯感がありますね。いわゆるラマダンをしたりあるいは家父長制度というのは非常に強固な連帯感をもたらします。そしてこのサウジアラビアのようにクルアンですね、いわゆるコーランをこのいわゆる憲法にしている国があるんですね。世界見ても驚くでしょ皆さん。憲法が来るコーランが憲法だなんてそんな国あった。皆さん聖書をこの憲法にしている国って世界中ありますか。どこにもないですよね。ところがサウジアラビアはコーランが憲法なんだよね。不思議な国ですよね。ですからサウジアラビア強いわけですね。本当にそういう意味ではこの、まあ以上で私はトルコの国を訪れて礼拝に参加したことがありますが、その クルアンっていうのは、まあ、このクルアンの方の老将ですね、響きが街道内にザーッと、まあ、響く時にすごい力があることを肌で感じました。で、まあ、クルアンというのはもともと朗読するものという意味があるようですけれども、もうその老将が非常に力強く魂に響いてくるんです。不思議だなというふうに思いました。でこのイスラムの信仰に生きる人たち、あるいは他の宗、まあ、他の信仰に生きる人たちもいるでしょう。その人たちにもイエス・キリストの声に聞き従う人たちがいるというのです。それが16節の言葉ですね。その他の羊たちは私の声に聞き従いますというのは、そういう囲いの外にいるイスラム教の人たち、あるいはそれ以外の違う仏教やそういう多宗教を持っている人たちもイエス・キリストの声に従うんだというふうにイエス様はおっしゃっているということです。それは何も、これはこのその人たちが全員がこうクリスチャンになるというのではありません。このおそらくイエス、イスラムの人々でもイエス・キリストの言葉には間違いがない、確かに真理だと賛同する人が大勢いて、共に世界を変えていくということです。で、そして私の羊たちは私の声にそれが聞き従いますという言葉ですね。そして一つの群れ、一つの牧者となるのですというふうに約束されています。で、このイエス・キリストのこの囲いの内側と外っていうのは、そこまで見据えているのではないかなというふうに思います。ですから私たちは事情があってクリスチャンになれないっていう人たちが、まあ、私の周りにはたくさんあふれていると思いますね。でもそういう人たちにも私たちはこういうふうに言うことができるんです。で、あなたは今こう事情でイエス・キリストを信じることができないかもしれない。でもやがてイエス・キリストの教えが真実であることは分かる時が来ます。歴史はそれを明かしていますよということができるんです。ですからイエス・キリストの言葉は、それを実践する人がどんな宗教を持っていても社会を変えていく力を持っています。で、その羊たちも私の声に聞き従います。皆さんこの一緒にこの言葉を一緒に言ってみましょうか。そのというところ一番最後ですね、16節全部言いましょうかね、私はまた私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かねばなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。そして一つの群れ、一人の牧者となるのです。特にこのその羊たちは私の声に聞き従いますというところに深い意味があるなというところですね。多宗教を超えてイエス様の言葉はその人たちに、それをイエス様、私はクリスチャンにならないかもしれないけどイエス・キリストの言葉には真実があると一緒にやっていこうという連帯をもたらす力があるということです。それを私はこの言葉の中から確信していきたいと思います。お祈りをいたしましょう。そしてまた私がそれを確信に伝えていくなら、必ずイエス・キリストを信じる人たちが起こされていくということを信じたいと思います。お祈りをいたします。神様、今世界は混迷を深めています。イスラエルとガザの戦争と、イスラエルとイランの戦争、そしてミャンマーでのさまざまなロヒンギャの人々に対する虐待、あるいはこのジェノサイドが起きています。でどうか世界の指導者たちが目には目を、歯には歯をのこの世界、そういう教えに従って、いくだけでは解決はもたらされず、ますます分断が深まるばかりであります。どうぞイエス様の教える原点に戻って、悪いものにはこの、逆らうなと、そしてまたそういう非暴力、そしてまたイエス様のこの法を働く者どもよ、私から離れていけというこの不服従のこの原点に立ち返って、 本当に世界の人たちが平和を希求していくことができるように、求めていくことができるように、顧み助けてくださることをお願いいたします。そして、イエス様のこのその人たち、その羊たちも私の声に従いますというこのイエス様の言葉が、本当にこれはクリスチャンにだけ語られる言葉ではない、本当に未信者の人たちにも、やがて彼らもイエス様の言葉に従うんだ、それが信じてやることを認めるんだということを、この確信する時が来るということを、私信じ続けて伝えていくことができるように導いて助けてください。主イエスキリストの御名によって信じて祈ります。アーメン。
幸いのメッセージを心から感謝いたします。それでは皆さんご起立くださいまして、聖歌の269番歌え嬉しくを賛美しつつ、この朝の献金をいたします。松田さんお願いします。嬉しく声も高く人に広めよう、 S の救い歌え人よ、よく国々行きて伝えよう、 S の救い運べ果てなく広き海よ、汚れ消し去るイエスの救い、歌え島々響け山々、今ぞあまねきイエスの救い、歌え感謝祈祷を松田さんにお願いします。
お祈りします。キリスト大先生のお父様、今週日曜日梅川先生のメッセージをいただいて感謝します。囲いの外にある羊と囲いの中にある羊、外にある羊をも主を導いて、大切に導いてくれるということもありました。また宗教を超えて、リーダーとして生きられた男児、心の栄養と体の健康を高めてください。 覚えている方、あなたの声、癒しと平安と希望を与えてください。この礼拝のために準備をしてくださった役員の方々、また姫川先生、礼拝を準備してくださいました。支えてくださる宇宙人に、あなたが強め支えてください。この場に集った一人一人、主が祝し、会員の帰宅まで、お宅の1週間の中を一人一人守ってください。拙いのにですが、感謝してイエス様の名前をお願いします。
アーメン。聖詠聖歌63番、父御子御霊を賛美して、祝祷をお願いいたします。は我々の救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しいお交わりが、御前にある愛する方々の上に、今も後も、よよ限りなく共にあらんことを。アーメン。どうぞご着席ください。それでは教会からの案内をさせてください。